藤塾長の教育相談のお時間です。私学塾塾長畑山千里先生にお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは早速いきたいと思いますが、今日は4人の生徒さんから質問が来ています。ご相談が来ておりますので、はい、早速いきたいと思います。まず中学校3年生女子のトマトさんから。塾長こんにちは。最近ワークなどをやっていて、模擬テストや前検テストで結果がついてこないので、本当に頭に入っているか不安です。何かいい勉強法はありますか？一生懸命勉強しているんだけれども、うん、なんかそれに結果がついてきていないということに不安を感じているみたいですね。はい、はい、そして中学校1年生女子のラジオネーム US さんです。最近宿題やるのが辛くて、毎日が宿題のせいで嫌になります。どうすればやる気が出るのでしょうか？宿題多いのかな？
そうですね。親御さんの時代に比べたらね、少ないかもしれませんけどね。
私の時は本当大変でしたからね。はい。同じく中学1年生女子、ラジオネーム T.I. さん。私は特に数学でうっかりミスをしてしまいます。うん、それを直すいい方法はありませんか？
はい。
数学、うっかりミス、やりがちです。はい。そして中学2年生女子のラジオネーム人生負け組さん。あららら。はい。2年生になってからテストの点が下がり続けています。やろうと思ってもついつい寝てしまいます。どうしたらいいですか？疲れてるんですかね？
そうですね。
そういった、まあ、本当に様々なご質問が来ておりますが、いかがでしょう？
どうでしょうか？
どうでしょうか？
まあ、その3年生の、
はい。
勉強法？
そうですね。ね、なんか結果がついてこないような気がする。
これはね、あれですよ。結果は、模擬試験と定期テストは、
はい、
試験範囲が違いますから、
うん、
どっちの勉強してるんでしょう。
あ、そっか。
うん。だから、ね、学校の勉強一生懸命やってて、定期テストで点数を取っていても、実力テストで取れないってことはありますよね。
ああ、そうですね、はい。
だから実力テストの範囲を勉強する。
はい。
つまり、中学校1、2年生の範囲をどれだけやってるかな。ですよね。
うん。
そういうことだと思います。
はい。
ただまあ、あ、本当に頭に入っているか不安ですってところがありますよね。で、これはね、ちょっとあと他の人たちと同じようなことだと思いますよ。そのゆとり教育の問題点。
宿題やるのが辛くて、やる気が出ない。
辛いミスしちゃう。やる気出ないと、
やろうと思っても寝ちゃう。
寝ちゃうのは私たちでも知ってましたけどね。勉強は寝るもんから、眠気との戦いですよね。
いやー、ほんとにそうですよね。
でしょ？
確かにそうです。寝る、はい、眠気との戦いでした。
だから、この間、中3生に、
はい。
薄いテキストなんですけど、1、2年生の範囲の復習のテキストを、7月中に終わろうねって言ったら、終わらなかった。で、お盆までにじゃあ終わろうねって伸ばしてあげたら、はいって言ってた。で、お盆終わったら、やってません。
あれ？
どうするって言ったら、じゃああと1週間ください。
うん。
で、じゃあ1週間後になって、月曜日になったら、都合悪そうにしてるんで、どうしたのって言ったら、じゃあまだできないんです。
なんでできないんですか？
でしょ？で、どうするって聞いたら、まあ、これ怒っちゃいけないんですよ。どうするって聞いたら、じゃあ金曜日までって言うから、ちょっと待てよと。先週もそう言ったよね。で、先週できなくて今週できる理由は、三日月が満月になるのかみたいな話をしたわけですよ。だからこの話で、いや、そうじゃないんですって言って、まあ、それは、ちょっとね、眠気との戦いだったのって言ったら、そうじゃないと。いう話ですよね。めんどくさかったんですよ。で、それをね、言っちゃうんですよ。私に。めんどくさかったんですって話ね。
は
い、で、そしたらその子のこともまああってね。そしたらまた次の子が、今定期テストが終わったら、60点台がずらっと並んだんです。で、本人は80点取りたかったんですよ。だから私は60点取ったから、ダメだって言ってんじゃなくて、80点取りたかったのになんで60点になったんだろうねってこういうふうに聞いたんです。
はい。
そしたら、わかりませんみたいなことで、ずっと突っ立って考えてるんで、そこで助け舟が出てくるんだと思うんですよ。親御さん、学校の先生。で、私ずっとそのままにしてたら、1時間経ったんです。何かわかったかって聞いたら、何もわかりませんと。だから、どうするのって。じゃあ、もう志望校とか下げればいいじゃないのって言ったら、それは嫌です。で、前の日はどういうふうに勉強したのって言ったら、夜中の3時までやったそうです。
頑張った
わ、ね、頑張ったねってなる、なりますよね。でも私はそう言わない。なぜ3時で辞めたのって聞いた。そしたら困りますよね。
はい。
だから3時で辞めた理由は何って聞いたら、って言ってるから、じゃあ学校のワークは全部終わったんだねって聞いたら、
はい、
はい、終わりました。
はい。
でも塾の方のワークは終わりませんでした、
はい、
じゃあ80が60、
はい、
みたいな。そうもおかしいよって。学校の先生はじゃあ学校のワーク以外から出したんだねって、いうことにならないですか。
そうですよね。
うん、そしたらいいえっていうわけですよ。でそこでもう少し聞いてあげるわけです。そうするとそのさっき学校のワークをやったという意味が違うんですよ。
意味が違う。
うん。だから答えを移しただけとか。
あ、
うん、学校のワークをやったって、例えば20ページのうち10ページはやったけど、10ページはやってないとか。
あ、
簡単な問題には手をつけたけど、難しい問題は手をつけませんでしたとか、こう深いんですよ、話はね、そこは。
深いか。
うん。で、それをやったかって言われたら、やったところもあるので、やったと答えるんですよ。
なんかあの、日本が話せますら話せますって言ってる外人みたいな感じですね。
そういうふうな話で困っちゃって、
うん、
しまうわけです、うん。だからもう親呼んで、うん、あの親と話をした方がいいから、
うん、
3人で話をしましょうって、
うん、
返して親御さん呼んだんですけど、まあ本人は北高に行きたいって言ってて、
はい、
だけど、じゃあどうすんのってこのままだったら、僕はあなたのおじいさんは、つながりだったの知ってるから、水産高校でいいんじゃないのって、それは嫌です。
うん、
どうするって言ったら、南にしますとか。あ、すぐ変わるんだね。
み
たいな。あ、じゃあ南にしようねって言って、
うん、
じゃあ今日から勉強するならこれやりなさいっていう話をしたら、今度、ってこういう話で。塾長は本当は北高に行ってほしいんだよって言ったんですよ、わざと。
はい。
そしたらその子が、ってニコッと笑って、志望校どうするって聞いた。じゃあ来た子に。これ中学校3年生の男の子ですよ。
ああ。
これが現状なんです。
うん。
なんでそういうのの、あの、いっぱいいるのが、まあ、いっぱいいるというか、こう、
30
人とかって一クラスになってるのが学校だし、
うん、
そういうお子さんが2人、3人いるのがご家庭だし。
うん。
なんでそこに、あの、やっぱりなんだろうな、子供のね、そういう口実っていうの、言い訳、例えばこう眠くなったとか、やったんだけど全てはやっていないとか、
うん、
ここにこう言い訳とかこうね、嘘と言ってしまえば嘘つきになっちゃうんだけども、私たち大人には本当のことが伝わらないじゃないですか。
いやー、なんかびっくりですね。
あ、びっくりですか。
でもなんか
、うん、
なんとなくこう私たちの学生時代と比べてはいけないというのはよく分かってはいるんですけれども、すごく叱られましたよ、私たち、
ね、はい、
もうそんなに叱らなくてもいいんじゃないっていうくらい叱られましたけれどもね、もうでもそれが当たり前だと思ってたんですが、
はい、
いや今の子供たちは何でしょうか、そこで逆に質問なんですけど、
はい、
叱らないのは、
うん、
それは今の子供たちが繊細にできてるから叱らないんですか。
う
ん、
いや、あのですね、私はだから、あの、全員に塾生に言うんだけど、
はい、
その事例も出してね、こんな子がいてって言うと、はい、みんな他人ごとのように、へへへって言ってたんだけど、私はだから、そういう子はね、そういう子は、もう木に吊るした方がいいよって言ったんですよ。そしたら、あの、木に吊るした方がいいよって言ったら、あの、どうですこれもし学校で言ったら、
はい、
子供が打ち返って、
うん、
僕のことを木に吊るした方がいいって言ったとかっていう話になったりして、うん、なんか どうなんですよこう今ラジオで言っていいことなのかどうかとかね。だけど塾は別に木に吊るしたわけじゃないんで、
はいはいはい、
そしたらね、最後の感想ノートに、
はい、
今日の授業の感想と書かせたら、
はい、
中学校1年の男の子は、
はい、
木に吊るされたらどうなるのかって、そういう質問が来るんですよ。だから、怒鳴ったり、殴られたり、こう、机をしないで叩かれたりとか、
はい、
そういう昔よくあったことじゃないですか。
もう、毎日、毎時間、本当にありましたからね。
だから私の職員室で、こう、膝のところに、こう、竹刀挟まれて正座させられたこともあったしね。
はいはい、
今じゃ考えられないことだと思うんだけども、
はいはいはい、
なんか、そういうことを言うと生徒は、どこの国のことですか感じになるんですよ。
まあ、ついこの間っていうのもちょっと怖いがあるけれども。
前なんだけども。
あったことなんですよね。
はい、だから怒鳴らないし、殴らないし、大きな音が立ちませんよね。
静かなが。
静かなその生活ですよね。ですからね、そのやる気っていうのを、どうしたらいいのかって言ったら、やる気とそれからその学校の学習の知識、
はい、
どっち先に勉強した方がいいですかね。
ね、
だから一生懸命その解き方を教えたのを、はいはい、やる気が出ないわけじゃないですか、
はい、
って、
はい、
眠くなるし当たり前ですよ、そんなの、うん、うっかりミスもするし、うん、だからその時はやっぱり本当はそのやる気っていう意思の訓練が必要ですよね、小さい頃からの、
どうします今中学生でやる気が出ないんですって
、まあうちの塾に来るとやる気出させます
からね。素晴らしい
ですね。だから特殊な塾だと思うんですけど、やっぱり小さい頃からの、
はい、
しつけっていうのは、子供のね口実をこう簡単に受け入れちゃダメですよね、言い訳を。お腹が痛いとか、疲れたとか、だって見てるんだからお腹が痛いっていうのはいつものことで言えば大丈夫なお腹の痛いことなのかね、冷や汗も出たり吐いたりしてるのかっていうのは親が見てたら分かることってあると思うんですね、
そうですね、
それをだから鵜呑みにしてやったのって言ったらやった、じゃあよかったね、できてないみたいな、眠い、寝ちゃった、めんどくさいとか疲れたとかそれちょっと学校の先生にね、すべてお任せするのは私難しいと思う。こう、喋っちゃいけない言葉だとか、やっちゃいけないことが結構多くなってますよ、昔に比べてね。
なるほど。
まあ、だからそこで親のそのしつけっていうのはやっぱり、学校しないってこと。子育てはね。はい。
まあ、今その中学生になってね、それが今こう、露呈してるというか、分かってしまった場合は、どうぞ、塾長のところに、修行に出していただいて、今からでもやる気をどんどんと養っていただくしかないですね。
逆境って言葉が、この頃ありますかね。
ないかな、
ね。逆境っていうのとかね、やっぱりこう、苦労とか努力っていうのが、こう、だんだんだんだんとこう、当たり前のね、こう仕組まれたもの、ディズニーランドの中にあるようなものになってきたんで、その辺のね、訓練をどこでやるのかっていうことですよね。
はい。はい、さあ、ちょっとね、ゆるゆるっとなってしまってるところがあるようなんですけれども、どうぞしっかりとお子さんをご覧になっていただいて、そのお子さんの言い訳をね、もう見抜いていただく、そういうご家庭環境を作っていただきたいと思います。あつし塾長の教育相談、私学塾塾長、畑山敦先生でした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。